フランツ・カフカ作、大久保雄役、通りの前で。通りの前で一人の門番が立っている。その門番の方へ、僻地から一人の男がやってきて、通りの中へ入りたいと言う。しかし門番は言う。今は入っていいと言えない。よく考えた後、その男は尋ねる。つまり、後になれば入っても構わないのか、と。
かもしれん、門番が言う。だが今はダメだ。
通りへの門はいつも開け放たれていて、その脇に門番が直立している。そこで男は身をかがめて、中を覗いて門の向こうを見ようとした。そのことに気づいた門番が笑ってこう言った。
そんなに気になるのならやってみるか。俺は入ってはいかんと言っただけだからな。いいか、俺は強い。だが、俺は一番格下の門番に過ぎない。部屋を進むごとに次々と門番が現れるだろう。そいつらは前の者よりもっと強いぞ。三番目の門番でさえ、俺はそいつを直視することもままならん。
これほどの難関を、僻地の男は予想だにしていなかった。道理は誰にでもいつでも開かれているはずなのに、と思った。だが、男は門番をじっと見つめた。門番は毛皮のコートに身を包み、大きな鍵鼻を持ち、黒く長いモンゴル髭をひょろりと生やしている。その時男は心に決めた。むしろ、入っていいと言われるまで待つのだ、と。門番が男に腰掛けを与え、門の脇へ腰を下ろさせた。その場所で男は幾日も幾年も座り続けた。男は入ってもいいと言われたくて、様々なことを試してみた。だがあまりにも激しいため、門番をうんざりさせた。門番は幾度となく男に簡単な尋問を行った。男の出身地をあれやこれやと問い詰めた。それ以外のことも同じように聞いたが、その問いかけは目上の人間がする一通りのものに過ぎず、いつも終わりに門番は男へこう言うのだった。
今は入っていいと言えない、と。
旅のために男はあらかじめたくさんのものを持ってきたが、すべて使ってしまった。だが、どれも随分役に立った。門番に賄賂を送ったのだ。この門番はどれも皆受け取りはしたが、その時にこう言い添えるのだった。
一応もらっておく。やり残したことがあるなどと思ってほしくないからな。
何年もの間、男はほとんど休みなく、門番から目を離さなかった。そのうち男は他にも門番がいることを忘れ、最初のこの門番が道理へ至るための唯一の障害だというふうに思えてきた。男は不幸を嘆いた。はじめの一年はなりふり構わず声を張り上げていたが、年老いてしまうともう、ただいつまでもだらだらとぼやくだけだった。子供っぽくなった男は、門番をずっとつぶさに見てきたからか、なんとその毛皮の襟巻きにノミがいると気づいた。そこで男はそのノミに、助けてくれ。あの門番を説得してくれ。と頼み込んだ。ついには視力も衰え。男は本当に暗いのか、ただ目の錯覚なのかがわからなくなった。とはいえ、暗闇の中、 通りの門から消えずに差し込んでくる光が、男には今はっきりと見えた。
もう、男の命ももはやこれまでだった。
死を目前にして、男の頭の中で、今までの人生すべての時間が、一つの問いへと収束していった。それは男がこれまで門番に一度も聞いたことのない問いだった。男は門番に手を振って知らせた。体がこわばって、もはや自力で起き上がることができなかった。門番は男のためにしゃがみ込んだ。二人の大きな身長差が、今は男にとって随分苦しいものとなっていたからだ。
今さら一体何を知りたいというのだ。
門番が聞く。
欲張りめ。だが、万人が道理を求めようとするではないか。
男は言った。
どういうわけで、長年にわたって、私以外に誰も入ってよいかと聞きに来ないままだったのだ。
門番は気づいた。男はもう今はの際にいる。かすかな聴覚でも聞こえるよう、門番は男に大声で怒鳴った。
ここでは他の誰も入ってよいなどとは言われん。なぜなら、この入り口はただお前のためだけに用意されたものだからだ。俺はもう行く。だからこれを閉めるぞ。